それでは今日の聖書箇所を拝読いたします。今日の聖書箇所は使徒の働き27章20節から26節になります。新約聖書の292ページになります。新約聖書の292ページ、使徒の働き27章20節から26節を拝読いたします。太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に絶たれようとしていた。長い間誰も食べていなかったが、その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れて、クレタから船出しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今、あなた方に勧めます。元気を出しなさい。あなた方のうち、命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で、私が仕えている神の御使いが、私のそばに立ってこう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は同船している人たちを皆あなたに与えておられます。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。それではこの箇所から、同じ状況の中で違う人と題して、イーボク氏よりメッセージを取り継いでいただきます。
主に結ばれている愛する皆さん、どんな状況の中でも神様を信じる信仰を持って歩めるように祈りを捧げます。今日の説教の主題は、同じ状況の中で違う人です。同じ場所、同じ時間、同じ条件の中で人々はそれぞれ違う反応を見せる時があります。皆さんは、皆さんに残っている人生に対してどのように思っているのでしょうか。ある方はこのように言うかもしれません。いや、私には10年しか残っていないという人がいれば、ある方は、いや、私には10年もありますという人がいると思います。またお金に関しても同じだと思います。ある方は、私には1万円しかないという人がいれば、いや、私には1万円もあるという人がいると思います。同じ条件の中で人は違う反応、違う考えを持っています。今日の御言葉を通して同じ状況の中でなぜ違うのなのか一緒に考えてみましょう。使徒の働き24章27節を一緒に読んでみたいと思います。287ページ、287ページ、使徒の働き27章、すみません、24章27節です。使徒の働き24章27節。287ページです。287ページ、使徒の働き24章27節を一緒に読んでみましょう。
2年が過ぎ、ポルキース・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかし、フェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとして、パウロを監禁したままにしておいた。
フェリクスというローマから派遣された総督がユダの地域を治めているとき、ユダヤ人たちはパウロを告訴しました。そのときフェリクスはこのユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを約2年間監禁しました。フェリクスもこのパウロには何の罪がないということは分かっていましたけど、ただユダヤ人たちの心を得るためにそのように監禁したことです。そしてその後任としてフェストという人が総督になりました。 そしてパウロは新しい総督の前に、またユダヤの王アグリッパの前に、自分がやったこと、自分が伝えている福音が何であるのか話しました。26章31節から32節を読んでみましょう。使徒の働き26章31節から32節、291ページ、291ページ、使徒の働き26章31節から32節を一緒に読んでみましょう。
彼らは退場してから話し合った。あの人は死や牢獄に値することは何もしていない。またアグリッパはフェストゥスに、あの人はもしカエサルに上訴していなかったら釈放してもらえたであろうにと言った。
その当時パウロの話を聞いた総督また王は、パウロには死に至る値する 何の罪もないということを分かっていました。先任者もただユダヤ人たちの心を得るためにしたことを分かっていました。それでその時にアグリッパは言いました。もしパウロがカエサルにこの上訴をしなかったなら、もうそのまま釈放するという状況だと言いました。でもパウロはそれを上訴したので、ローマに行くようになったことです。27章1節を読んでみましょう。27章1節です。27章1節を一緒に読んでみましょう。
さて私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人は親衛隊のユリウスという百人隊長に引き渡された。
それでパウロとまた他の囚人たちはこの百人隊長に引き渡されてローマに行くようになりました。彼らはこの船に乗ってローマに向かったんですけど、その移動は簡単ではありませんでした。27章7節から8節、27章7節から8節を読んでみましょう。
何日もの間船の進みは遅く、やっとのことで船頭の沖まで来たが、風のせいでそれ以上は進めず、サルモネ沖のクレタの島鍵を航行した。そしてその岸に沿って進みながら、やっとのことでラサヤの町に近い良い港と呼ばれる場所に着いた。
ローマに向かって船動いていますけど、風が厳しくてもう簡単に動けなかった状況でした。そしてそのような苦労の中でやっと良い港と呼ばれるところに着きました。9節から10節を読んでみましょう。27章9節から10節を一緒に読んでみましょう。
かなりの時が経過し、断食の日もすでに過ぎていたため、もはや航海は危険であった。そこでパウロは人々に警告して、皆さん、私の見るところではこの航海は積み荷や船体だけでなく、私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょうと言った。
このように良い港に着いた人々はこれからどうするのか一緒に悩みました。一節から八節の中で風の中で航海が難しかったんですけど、その時にはパウロは登場していません。その後で九節でパウロが登場して話しました。ユダヤ人たちが断食する食材の日、それは秋に大体起こるんですけど、その秋が過ぎてすでに冬に入っているので、これからの航海は危ない、冬の海は危ないと言いました。パウロは航海の専門家ではなかったんですけど、すでに伝道旅行で何回も船に乗った経験があったので、そのように言いました。今の時期に航海したら船だけではなく荷物、また命さえ危ないと伝えました。11節から12節、27章11節から12節を一緒に読んでみましょう。
しかし百人隊長はパウロの言うことよりも船長や船主の方を信用した。またこの港は冬を過ごすのに適していなかったので、多数の者たちの意見によりここから船出して、できれば南西と北西に面しているクレタの港フェニックスに行き、そこで冬を過ごそうということになった。
パウルがこのように百人隊長に勧めましたけど、百人隊長はパウルの話より船長や選手の方を信用しました。パウルがどんなに船を乗ったとしても、それを職場として今まで勤めている人々の経験がもっと良いと思ったことです。それで百人隊長は船長と選手の話を聞いて後悔をしました。でも船長やまた選手もちゃんとそのようなこれからの海が危ないということを分かっていたのに、なぜ後悔しようとしたのでしょうか。その理由は、この良い港というところは冬を過ごすのに良くなかった不便なところがあったからです。それでこれよりもっと良い状況を持っているこの港に行きましょうということで後悔がまた始めました。13節を読んでみましょう。13節です。
さて穏やかな南風が吹いてきたので、人々は思い通りになったと考え、怒りを上げてクレタの海岸に沿って航行した。
そのように航海が始めました。その時には最初は穏やかな風が降ったんです。それでみんな喜びました。やっぱり航海してよかったと思いました。しかしその時に問題が起こりました。14節から15節、使徒の働き27章14節から15節を読んでみましょう。
ところが間もなくユラクロンという暴風が陸から降り落とし、船はそれに巻き込まれて風に逆らって進むことができず、私たちは流されるままとなった。
突然暴風が降ってきました。そして船は願ったところに行くことができなくなりました。風に逆らって進むことができなかったんです。そのぐらいの強い風が吹きました。どんなに船に対して海に対して知識や経験があった船長も選手も何もできない状況になりました。18節から19節、18節から19節を読んでみましょう。
私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨てた。
そのように人々は海の真ん中で風と戦いました。自分の命がかかっているのでみんな頑張ってやりましたけど、願い通りにはならなかったんです。そして最初は船に乗っている積み荷を捨てて、ちょっと船を軽くしました。それでもできなかったら今度は船具を投げ捨てました。損になることでありましたけど、そうしないと命を失うことなので、みんなそのようにしました。それでも船はちゃんと動けなかったんです。20節を読んでみましょう。27章20節です。
太陽も星も見えない日が何日も続き、暴風が激しく吹き荒れたので、私たちが助かる望みも今や完全に断たれようとしていた。
良い港から航海を始めてから今までずっと暴風が降ってきました。彼らは何もできなかったんです。願い通りにならなかったんです。ただ風によって動いている、漂流しているところでした。昼も夜も太陽も星も見えない、そのような状況の中でした。何日間そのように漂流しているときには、救いの希望さえ失っていました。彼らは海の中でみんな死ぬと思っていました。どんなに長い経験や知識があったとしても、風の前には何もできない状況でした。それで全ての人々が、私たちが助かる望みも今や完全に失っている、もう絶望的な状況だと言っていました。その時にパウルがみんなの前に立って話しました。21節を読んでみましょう。
長い間誰も食べていなかったが、その時パウルは彼らの中に立っていった。皆さん、あなた方が私の言うことを聞き入れてくれたから鍋しないでいたら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。
パウルはまず自分が良い港で話したことを聞いたらよかったのに、皆さん聞かなくてこのような状況になったと言っています。でももう誰もそのような状況を予想して後悔したことではなかったと思います。 その後で続いてパウロは言いました。22節を読んでみましょう。
しかし今あなた方に進めます、元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う人は一人もありません。失われるのは船だけです。
そして続いてパウロは言いました。このような損失した状況、命を失うような状況の中でパウロはみんなに元気を出しなさいと言いました。彼らはどんな状況であったのでしょうか。暴風によって船がただ漂流している、命を失うような状況の中でした。しかしパウロはその中で、いや、私たちが失われるのは船だけだ、命は一人も失うことではない、そして元気を出しなさいと言いました。パウロは今のこのような暴風が降って船が風によって漂流している状況の中で、どうやって確信を持ってそのように言うことができたのでしょうか。海に対して船に対して専門家だと言われる船長や船主も希望を失って絶望的な状況の中にいたのに、パウロはどうやって元気を出しなさいと言ったのでしょうか。単純にパウロが肯定的な人であったからでしょうか。25節も読んでみましょう。27章25節です。
ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。
25節でもパウロは同じ言葉を言いました。元気を出しなさい、2回同じ言葉を言いました。皆さん今どんな状況の中でしょうか。何日間続けて星も太陽も見えないんです。暴風が降って船は漂流している。すべての人々がこれで終わりだ、私たちは命を失うことが当然だと絶望的な状況の中にいました。しかしパウロはこのような状況の中でどうやって2回も元気を出しなさいと言うことができたのでしょうか。私たちの人生の歩みの中では、いろいろな問題、苦難、苦しみ、辛いことが起こっています。私だけではなく誰でもいろいろな苦しみ、痛みを持って経験しています。外側からは、いや、その人は本当に幸せでしょうと思われるかもしれませんけど、人心の中ではそれぞれの悩み、不安、心配を、痛みを持っています。また私たち教会共同体として同じ苦しみの中で歩む時があります。高松シオン教会の歴史の中でもいろいろな痛みの時間もありました。またこれからは新街道建設という簡単ではない歩みを共に歩んでいます。また日本教会の歩みはどうであるのでしょうか。多くの人々が教会の高齢化、牧師と信徒が減っている状況、教会の予算が減っている状況、次の世代がいない状況のことで不安、心配を持っています。教会の問題だけではなく、社会的にもますます未来が不安になっています。今の仕事を失ったら、これからどうすればよいのか。健康を失ったら、年金だけで済むことができるのか。いろいろな心配、不安が溢れています。このような状況の中でみんな絶望的な話をすることが多くなっています。しかし同じ問題、同じ苦しみの時間を過ごしている人の中で信仰を告白し希望を話す人がおられます。どうやって同じ苦しみ、苦難の時間を過ごしているのに希望を話すことができるのでしょうか。単純に肯定的な人であるからでしょうか。いや、なんとなくなるでしょう。もう守られる。簡単に考えれば良いのでしょうか。鏡を見て、鏡の前に立って、いや、大丈夫、大丈夫。何十回言えば不安がなくなるのでしょうか。何十回言っても不安、心配はなくならない。そのような姿を見るときがあります。それでは、私たちはどうやってこのような絶望的な状況の中でも希望を言うことができるのでしょうか。どうやってパウロは 船と海の専門家であるこのような船長も船主も絶望している状況の中で元気を出しなさいということができたのでしょうか。24節をもう一回読んでみましょう。27章24節を一緒に読んでみましょう。
こう言ったのです。恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカイサルの前に立ちます。皆さん、神は同棲している人たちを皆あなたに与えておられます。
パウロが人々に元気を出しなさいと言うことができた理由、現実の中では何も希望が見えない状況の中でも確信を持って話した理由があります。それはパウロ自分の考え、自分の心、自分の願いを伝えたことではなく、神様がおっしゃったことをそのまま伝えたことであります。単純に肯定的な考えを持って自己確信を持って大丈夫と言ったのではありません。パウロがこのように元気を出しなさい確信を持って言ったのは神様がおっしゃったからです。神様は何をおっしゃいましたか？恐れることはありません。パウロよ、あなたは必ずカエサルの前に立ちます。見なさい、神は当選している人たちを皆あなたに与えておられます。誰が苦しみの中で苦難の中で信仰を持って歩むことができるのでしょうか。誰がこのような日本業界の厳しいの状況の中で希望を見ることができるのでしょうか。誰が新海道建設の状況の中で不安なく歩むことができるのでしょうか。神様が何をおっしゃっておられるのか、神様の御心が何であるのか示された人はそのような状況の中でも希望を持って確信を持って話すことができます。なぜでしょうか。単純に自分の欲望や自分のビジョンや自分の考えを話しているのではないからです。神様がおっしゃったことであるからです。私たちはたまにビジョンや夢や使命という言葉を使います。でもその時に私たちが注意する部分があります。ビジョンや夢、使命は自分の願いを意味していることではありません。自分の願いをやりながら、やりたいことをやりながら、それがビジョンだと使命だとは言ってはならないということです。ビジョンや夢、使命は神様が私にしなさいと、神様が私に願っていること、神様に喜ばれることをすることであります。自分の熱心や自分の努力でやることではなく、神様の御言葉に従う従順のことであります。パウロの目でも今の状況は厳しい状況でした。今死んでもおかしくない、そのような危険な状況でした。状況は、現実はそうでありました。それでもパウロが元気を出しなさいと言った理由は、自分のただ考えを伝えただけではなく、神様の御言葉を、神様の約束を伝えたことであります。私たちも同じであります。それぞれの不安な状況、心配、悩んでいる苦しみの状況の中で、誰が希望、信仰を言うことができるのでしょうか。単純に自分の考えを言う人ではなく、神様の御言葉を持っている人、神様の御心を持っている人が確信の上で希望を伝えることができることです。誰がこの日本選挙に対して希望を持って歩むことができるのでしょうか。信徒さんが経ている状況の中で信仰を持って進むことができるのでしょうか。誰がこの日本業界の将来に対して元気を出しなさいと言えるのでしょうか。神様の御心、神様の御業、神様の喜びを示された人、それを持って歩む人であります。なぜでしょうか。自分の考えではないから。それが神様の御心、御業であるから。それでは私たちは何かの不安、心配、 苦しみが起こるときに聞かなければならないことは、神様がそれを通して何を私に教えているのか、何を私におっしゃっているのか聞かなければならないことです。もちろん私たちは神様この問題を早く解決してくださいと祈ると思います。しかしその祈りを捧げながら忘れてはいけないことは、このような状況現実の中で神様の願いは何であるのか、神様の御心は何であるのか聞くことであります。2番目にパウルがこのように元気を出しなさいと言った理由を考えてみましょう。25節を読んでみましょう。25節です。
ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。
パウロは2番目に人々に元気を出しなさいと言いました。状況の中では現実の中では元気を出すことができない状況なのに、どうやってこのように言ったのでしょうか。パウロは信じました。何を信じていましたか。私は神を信じていますということです。このような厳しい状況、暴風が降って命を失う危険な状況の中で神様を信じるという意味はどういう意味であるのでしょうか。風が降って船が破損され命を失う状況の中でも神様が共におられ、神様の御業が成し遂げられ、神様が守って導いてくださることを信じることでした。誰が厳しい状況の中で希望を言うことができるのでしょうか。それは神様を信じる人であります。目に見える状況や現実より大きい強い神様を信じる。今与えられている苦しみ、苦難、痛みより強い、すべてを治めておられる神様を信じる人が、どんな状況、現実の中でも希望を言うことができます。ある方は言いますね。神様が私を愛してくださるのであれば、神様がすべてを成し遂げることができるのであれば、なぜ私にこんな苦しみを与えたのか。なぜこんなに切に神様に祈っても神様は早く解決してくださらないのかいう時があります。その理由は私たちは全部は知らないんです。なぜ神様は早く何かしてくださらないのか、なぜ早く私たちの家族を救ってくださらないのか、なぜこんなに長く祈らなければならないのか、なぜ問題が次々起こるのか、私たちは全部は知らないんです。でもそのような状況の中で重要なのは、それでも神様を信じることであります。今パウロはなぜローマに行くことになったのでしょうか。使徒の働き23章11節を読んでみましょう。使徒の働き23章11節です。283ページ、新約聖書283ページ、使徒の働き23章11節、283ページ、23章11節を一緒に読んでみましょう。
その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。
パウルがローマに行くことになった理由は何でしょうか。神様がおっしゃったからです。主がパウルにこのようにおっしゃいました。あなたはエルサレムで私のことを証したように、ローマでも証しをしなければならないと神様がおっしゃいました。つまり今パウロは神様からいただいた使命、神様の御心によってローマに行っていることです。しかしその歩みの中で何が起こったのでしょうか。命を失うような状況が起こったということです。絶望的な状況の中で希望が見えない状況になったということです。 神様の御心に従って神様の御言葉に従順して言っているのに、なぜこんな苦しみ苦難が起こるのでしょうか。もし皆さんが神様の御言葉に従って歩んでいるときに苦しみ苦難問題が起こったらどう反応するのでしょうか。いや、神様がやりなさいと言って私従っているのに、こんな苦しみ苦難問題は何でしょうか。いや、私はもうやめますという時もあると思います。神様はなぜでしょうか。なんでこんな苦しみ苦難を与えるのでしょうか。聞く時があります。しかし今パウルはこのような状況の中でどう反応していますか。神様の命令に従ってローマに向かって行っている時に、暴風によって命を失うような状況の中で、みんなが絶望している状況の中で、パウルは神様を信じていました。この暴風も、このような命を失うような状況も神様の御手にあり、それでも神様が共におられることをパウルは信じていました。目の前の状況は変わりはありませんでした。暴風は続いて降っていました。星も太陽も続いて何日か見えなかったんです。それでもパウルは信じていました。愛する皆さん、どんな状況、現実より強い神様を信じてください。このような日本業界の厳しい状況、高松シオン教会の状況より強い神様を信じてください。この信仰を持って神様を信じて歩むときに、どんな状況、厳しい状況、現実の中でも私たちは希望を語る。平安を持って賛美、感謝を捧げることができます。天地を創造し、全世界を治める神様を信じるときに、どんな状況、現実の中でも歩むことができます。3番目にパウルが元気を出しなさいと言った理由があります。25節をもう一度読んでみましょう。27章、25節、今日の本文、使徒の働き27章、25節を一緒に読んでみましょう。
ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に語られたことはその通りになるのです。
パウルには信仰、確信がありました。どんな確信でしょうか。神様がおっしゃったこと、私に語られたことはその通りになるという信仰、確信がありました。どんな人が苦しみ苦難、痛みの中で信仰を持って希望を語ることができるのでしょうか。神様が語られたことはその通りになることを信じる人によるものです。私は夏に子供を連れて海に行ったことがあります。そして子供を抱いて海の中に入ります。最初は自分の足がもう土に届くので安心していますけど、もっと深く行ったら急に不安になって泣きます。自分の足がつかない状況で泣きます。私がそばで、いや私が抱いているから大丈夫、私が守るから大丈夫と言っても続いて泣いていました。それでも外にまた出ることになったんです。時には私が神様の身元でそのように反応する時があります。神様が続けてあなたと共におられる、あなたを守る、あなたを導くと神様がおっしゃっているのに、目の前のこの波が、目の前の風が、この目の前の苦しみ苦難が大きく怖く感じて神様を信頼できない時があります。神様がおっしゃったのに、神様が約束したのに、今目の前の状況、現実で不安になって恐れて、それを失う時があります。イザヤ書14章24節を読んでみましょう。旧約聖書、イザヤ書 14章24節1190ページにあります。旧約聖書1190ページイザヤ書14章24節イザヤ書14章24節1190ページ1190ページイザヤ書14章24節を一緒に読んでみましょう。
万軍の主は誓って言われた。必ず私の考えた通りにことはなる。私の計った通りに成就する。
神様はどんなお方でおられますか。語ったことを必ず成し遂げられる。神様の御心を必ず成就するお方でおられます。神様おっしゃったことを忘れたり、違うことを行う方ではありません。神様の御心、神様の御業、約束は必ず成し遂げられます。どんな人が厳しい状況の中で希望を語り、信仰を持って歩むことができるのでしょうか。語られたことがその通りになると信じる人であります。それで私たちに重要なのは、神様が何を語っておられるのか、何を約束しておられるのかということです。新街道建設、私たちのそれぞれの歩み、またいろいろな苦しみ、苦難の中で何が一番重要であるのでしょうか。何かを選択するときに何が一番重要な基準であるのでしょうか。神様が何を語っておられる。神様が何をおっしゃっておられる。何を約束しておられるのかということ。なぜでしょうか。神様が語ったことは必ず成し遂げられるからです。また私たちが注意しなければならないことが、神様が語っていないことを自分勝手に判断して、神様の御業ではないことを自分勝手に、いやこれが神様の御業だと言ってはならないということです。神様がおっしゃったこと、神様の約束をその通りに信じて歩むことであります。どんな状況、現実の中でも、主の命令に従って起こっている問題の中でも、神様の約束、あなたは必ずローマに行って証ししなければならない。その約束の上で歩むことであります。この日本業界の現実の中で神様は何を語っておられますか。神様は今も生きておられ。神様は今も御業を成し遂げられ。誰でもイエス・キリストを信じれば永遠の命を与えてくださると約束しておられます。私たちに必要なのはこの約束をその通りになると信じて歩むことであります。この約束はすでにイエス・キリストを信じた私だけではなく、この日本の中で誰でもそのようになることを信じることであります。神様は一人も滅ぼされることを願っていない。その御心を持って私たちの家族、親友、親族に伝えることであります。このように神様がおっしゃったことをその通りになることを信じる人によって希望、命が伝われます。旧約聖書創世記一章三節を読んでみましょう。旧約聖書一番前のページにあります、1ページにある創世記一章三節、旧約聖書1ページにある創世記一章三節、1ページにある創世記一章三節、一番前のページにある一章三節を一緒に読んでみましょう。
神は仰せられた。光あれ。すると光があった。
神様おっしゃいました。光あれとおっしゃいました。そしたらどうなりましたか。すると光が あったということです。なぜでしょうか？神様がおっしゃったからです。神様がおっしゃったことはその通りになりました。なぜでしょうか？神様にはそのような権威、力があるからです。皆さん、もし私が今光あれと言ったらどうなりますか？何もならないんです。私にはその権威と力がないからです。しかし神様は違います。神様がおっしゃれば、神様が約束したことは必ずその通りになります。私たちに必要なのはその通りになることを信じる信仰であります。神様がおっしゃったのでこの全世界が作られた。神様が約束したので私たちのすべての罪が許されて救われた。その通りになることを信じることであります。私たちの何かの状況や条件、考えが優先になり中心になることではありません。今の厳しい状況が中心になってそれに対応して歩むことではありません。神様の御言葉が私たちの優先になり、神様の御言葉が私たちの中心になって御言葉に従って歩むことであります。その信仰の上でパウルはみんなに元気を出しなさいと言ったことであります。使徒の働き27章34節から36節を読んでみましょう。使徒の働き27章34節から36節、293ページです。293ページ、使徒の働き27章34節から36節です。
ですから、食事をするよう勧めます。これであなた方は助かります。頭から髪の毛一本失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、石堂の前で神に感謝の祈りを捧げてからそれを割いて食べ始めた。それで皆も元気づけられ食事をした。
パウロは人の前に元気を出しなさいと2回確信を持って言いました。その後で食事をするように勧めました。パンを持ってきたパウロはみんなの前で感謝の祈りを捧げて割いて皆さんに渡しました。このようなパウロの確信、パウロの行動によって人々はどう反応したのでしょうか。36節によれば、それで皆も元気つけられ食事をしたということです。ただパウロが持っている確信、信仰で終わったことではありません。神様を信じて神様の御言葉通りになることを信じた、その信仰、その希望が絶望的な状況の中で、いや自分たちはこれで終わりだと思った人々に伝われたということです。それでみんなが安心して食事をしたということです。愛する皆さん、私たちが今の時代でこの日本で住んでいる理由は何でしょうか。この場所に建てている高松シオン教会の使命は何であるのでしょうか。それは希望を失っている人、絶望的な状況の中に歩んでいる人々、痛み、苦しみの中で挫折している人々に誠の希望、誠の命を伝えるためであります。自分の状況や現実の中で自分は終わりだと思っている人々に、そうではない、誠の希望、誠の命がここにあるよ、元気を出しなさい、神様がおっしゃったこと、神様の約束は必ず成し遂げられる、それを伝える使命が私たち、そして教会に。これは単純に肯定的感を伝えるだけではないんです。人間的な虚しい根拠による話ではありません。生きておられる、語られたことを必ず成し遂げられる神様の御言葉、神様の御心を そのまま伝えることであります。誰がそれをすることができるのでしょうか。神様を信じる人、語られたことがその通りになることを信じる人を通してできるんです。高松シオン教会の歩みも同じであります。状況や条件や現実じゃなくて、神様の御心、神様の御言葉が中心になることです。私の状況によって判断して選択するのではなく、神様が語られた約束の上で選択して歩むことであります。今のこのような厳しい状況の中で、それぞれの苦しい状況の中で、神様を信じる人、神様の約束を信じる人によって歩みが守られることであります。皆さんの状況が厳しいでしょうか。痛いんですか。前が見えないんでしょうか。神様がその状況の中で歩んでいる私たちに何をおっしゃっているのでしょうか。神様を信じなさいということです。いや先生、今何を言っているんですか。私教会通って今10年以上、20年、30年、50年です。そんな私に神様を信じなさいと言っているのでしょうか。そうです。私たちに必要なのは神様を信じることです。自分の想像の神様ではなく、自分の考えた神様ではなく、自分が制限した神様ではなく、天と地を創造された神様を信じる。永遠の破滅を受けるべきな私たちを救ってくださった、私たちのすべての罪を許してくださった、今も全世界を治めておられるその神様を、聖書が教えてくださるその神様をそのまんま信じることであります。どんな状況の中でしょうか。皆さんのそのような厳しい状況の中です。皆さんのそのような問題の中で、その神様を信じることです。聖書は今日私たちにそれを教えています。神様を信じなさい。そして神様の約束を信じなさいということです。神様の約束、おっしゃったことは必ずその通りになります。もちろん現実は厳しいです。パウロが人々に元気を出しなさいと言ったときに、急に穏やかになったのではありません。暴風は続いていました。船は風によって漂流していました。状況的には何も変わっていませんでした。しかしパウロはその中で、神様が語られたことはその通りになると確信を持って話しました。状況が変わったのでそのように語ったのではありません。状況は同じです。厳しさは同じです。苦しみ苦難は同じです。それでも語りました。なぜでしょうか。神様の御言葉はその通りになると信じているからです。私たちも同じです。このような厳しい日々の中で神様の約束を信じるから、この世の中で周りの人々に希望、信仰を伝えることであります。愛する皆さん、神様を信じましょう。神様の御言葉を信じましょう。私たちのこれからのすべての歩みの中で、どんな厳しい問題の中で、苦しみ苦難の中でも、神様を信じましょう。神様の約束を信じましょう。そして、その信仰、その確信を私だけではなく、周りの人々にも伝えましょう。絶望している人々に、それが終わりではない、神様は生きておられ、神様の愛と憐れみは続けて豊かに与えている、その確信を持って周りの人々に伝える、私たち 高松シオン教会の歩みになるように祈ります。アメン。それでは祈りましょう。愛する天の父なる神様、暴風が降って命を失う状況の中でパウルは理解、確信を持って元気を出しなさいと語りました。どうやってそのようになったのでしょうか。パウルの本人の自己満足の自己確信の考えではなく、神様の御言葉を語ったことであり、そのような厳しい状況の中でも神様を信じ、神様が語られたことはその通りになることを信じた方であります。その御言葉を通して今の私たちの歩みに適応して考えてみます。誰がこのような厳しい日本業界の歩みの中で、それぞれの厳しい状況の中で希望、確信を持って歩むことが、語ることができるのでしょうか。どんなに厳しい、悲しい状況の中でも生きておられる神様を信じ、神様の御業を信じる人によるものです。神様、私たちにそのような信仰、確信を与えてください。どんな厳しい状況の中でも神様を信じる信仰、どんな状況の中でも神様の約束を信じて歩む信仰、確信を私たちにも与えてください。その確信を持って絶望している周りの人々に、それが終わりではなく神様の御業は必ず成し遂げられることを伝える信仰者、そして私たちの信仰によって周りの人々も元気づけられ、希望を持って誠の命をいただくことができるように、私たちシオン教会を用いてください。感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。